週刊ヨーロッパ2、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今は10月の19日土曜日ですね。午前11時を回りました。ヨーロッパ企画事務所で一人で収録をしております。よろしくお願いいたします。はい、音楽も終わりまして、調整を試みたのですが、今週もちょっとタイミングが合わずで一人での収録になってしまいました。後藤さんもタイミング合わずで、この日大丈夫、あ、ちょっと無理ですね、じゃあここはどうですか、あ、そこちょっと僕無理やなみたいなことで、3、4回、5回ぐらいラリーがあった末にタイミング合わずで、今週も一人での収録になってしまいます。来週は最低でも後藤さんとは一緒に撮りたいなと思っておりますけども、なんとか役者メンバー捕まえて魚影の話をね、させていただけたらと思っておりますけども、もう魚影は2週間経ちますか、終わってから記憶も徐々に薄れつつあるので、できるだけ急ぎたいと思います。はい、そんな中、昨日はね、京都国際映画祭のヨーロッパ企画特集上映に行かせていただきまして、京都、イオンシネマ京都桂川のでっかいスクリーンでね、ショートショートムービーフェスティバルの作品たちを見させていただきました。大きい画面で見るっていうのはやっぱりいいですね。トリウッドのような空間で見るのとはまた違った良さがありますね。はい、アラもやっぱり目立ちますし、その辺も含めてやっぱ面白かったですね。黒木さんの、仏涙南無でね、襖がパッと自動で開くシーンがあるんですけども、ね、見てくださった方は覚えてる方いらっしゃると思うんですけども、パッと開いてね、パッと襖が自動的に閉まるんですよ。で、多分後ろでまあスタッフさんがねやってると思うんですけども、閉めた時にね、ちょっと隙間が空いちゃって、その隙間からそのおそらく襖を開け閉めしてたであろうスタッフさんが右に左に移動しているのがね、やっぱでっかいスクリーンだとはっきりと分かりましたね。その辺も非常に楽しい上映会でございました。あと司会にネルソンさんがいらっしゃったんですけども、ネルソンさんも酒井監督の21センチュリーラストデイを見てやっぱり驚愕しておられましたね。言葉を失っておられたというか、びっくりされてました。はい、最後にね、柴田監督の適度な2人が流れて、やっぱようやくちゃんとした映画を見れたなっていう気持ちに、なりましたね、昨日は。はい、そうですね。あとは鍋島監督、松尾監督、小林監督の作品が流れて、黒木さんの作品も流れましたね。はい、とっても楽しい上映会になりました。最後に、告知でヨーロッパ企画で長編映画を撮らせてもらいますので、またここのね、イオン京都桂川に、戻ってこれたらいいなと思ってますみたいなこともね、言わせていただきました。はい、そうです。発表があるあると言ってましたけども、発表になりましたね。下北沢映画祭さんで発表になりました。先週土曜日ですね、長編映画を撮りますということですかね。今まで撮ってた、ショートショートムービーフェスティバルの、長い版を撮ろうということで、中でも上田さんの、ハウリングを元にしたあんな感じの長いやつを撮ろうという発表でございましたね。おそらく年明けに撮影になるんですかね。で、春頃に上映になると思うんですけども、お楽しみにお待ちいただけたらなと思います。ね、どうなるんですか。どういう感じになるんですかね。すごく楽しみですけども、なんかね、ショートショートムービーフェスティバルはやっぱそれぞれがそれぞれの作品に力を込めてやってて、 その熱量が面白いのもあると思うんですけども、まあ、一本になった時にね、みんながその熱量を持って自分の作品の撮る熱量でもって長編がみんな出てきたらすごくいいものになるんじゃないかなと思ってますし、多分ね、上田さんの時間ものになると思うんですけども、ハウリングを撮った時はね、ちょっと僕出させてもらってるんですけども、その時間ものに対する免疫がなかったというか、何をやってんのかわからんまま撮影がスタートして、撮影していくごとに、あ、こういうことね、こういうことねっていうのが分かってきたっていう感じの、撮影の向かい方だったんですけども、やっぱり僕らも上田さんの時間ものには鍛えられてきてるんで、今回は、理解も早いと思うんでね、ちょっとなんとか上田台本についていけたらなと思っておりますし、上田さんはちょっとそれをまたさらに超える時間ものを提供していただけたらなと思っております。はい、こちら楽しみにお待ちください。そしてイオン京都桂川さん、上映よろしくお願いいたします。はい、といったところで、今週も皆さんからコメントをいただいてますのでね、そちらを紹介させていただきたいと思いますけども、先週は上田さんのイベントがあったんですね。見に行った方からの報告感想などをいただいてますので紹介させていただきたいと思います。デルタさん、先日音楽とアイデア、ありがとうございます。先日音楽とアイデア楽しんできました。企画性音楽って何だろうと思って楽しみにしていましたが、ああなるほどという曲が披露されましたよ。まず課題曲として役に立つ曲というお題で、それぞれが作ってこられた曲を歌い、その後上田さんライブ、加藤さんライブ、アフタートークという4部構成でした。上田さんの曲は聴いているうちに途中でんと思い始め、あっと気づいた瞬間笑ってしまう。そしてその瞬間の気持ちよさでついついお酒が 2杯3杯と進んでしまう歌でした。最初の課題曲の時に加藤さんが自分のフィールドに読んだつもりで上田さんのフィールドに立たされてるなとおっしゃっていて、上田さんのみならず加藤さんも緊張されていたようで、お客さんの方にも台風が近づいているそわそわ感が交わる中、歌を聴きながらお酒を飲んで笑ったり、加藤さんのロマンチック探偵やロボピッチャーに聞き惚れたり、とても楽しい夜でした、ということでありがとうございました。いや、いいイベントだったんですね。お酒が進んでしまうっていう最高のお言葉をいただいてますね。役に立つ曲、どういうことなんですかね。でも上田さんにこれまた出てもらって1曲ぐらい歌ってもらえんのかな、嫌がりますかね。ちょっと交渉はしてみたいと思いますけども。そしてスーさんもくださってますね。音楽とアイデア行ってきました。この日のために作られた企画性音楽はもちろんですが、同様の続きや CM の続き、エレクトロンバンドのために作られたニャー、呼び出さないで、アフタースクールなど、上田さんがこれまで作られた楽曲のベスト版を披露していただいた感じで、生で聴けて嬉しかったです。私は前の方で見ていたのですが、上田さんのソロの部1曲目ゾウさんの続きを弾き語り始める直前に、上田さんの右手が小刻みに震えているのが見えて、上田さんでもそんなに緊張するんだなと変なところで感心してしまいました。その後も歌詞を飛ばしたり、ギターにシールドを差し忘れたり、譜面台を片付け忘れたりと緊張ぶり全開でしたね。春頃に第2回があるとのことでしたので、ぜひまた参加したいです、ということでありがとうございます。あ、やっぱ緊張してたんですね。多分ね、上田さんもそのトークとかはね、多分そんなに緊張しないとは思うんですけども、やっぱり音楽ってなったらね、やっぱ自分のフィールドじゃないところに行った時はやっぱり緊張するでしょうね。おそらく震えるのもそりゃ見えますよね。はい、でもね、なんか無事楽しんでいただけたみたいで、なんか良かったですね。あと、どうやらイエローモンキーも歌ってないみたいで良かったですね。はい、ありがとうございました。 リクさんも書いてくださってますね。上田さんは家も歌うことなく全てオリジナルの10曲を披露されておりました。どの曲も素敵だったのですが、役に立つ音楽というテーマで作られたツードリンクは見事すぎる歌詞で感動しましたし、個人的にはモノボケと青春を生で聞くことができたのも楽しかったで嬉しかったです。第2回の開催も楽しみに待ってます。なんかあんまり僕が知らないだけでなんか浸透している曲もあるんですね。そんな歌ってるんですね、上田さんって。イベントとかで歌ってるんですかね。あんまり聞いたことがないので、ぜひちょっと聞かせていただきたいですね、こちらの音楽は。あと、リクさん書いてくださってますね。ドロステの果てで僕ら発表になりましたね。ハウリングがすごく好きなので、こちらも楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。そうですね、まあ、ヨーロッパ企画的にはやっぱ次の大きなプロジェクトはね、映画になるんですかね。ぜひまだねちょっとあんまりお話できることがないんですけども、ぜひ何か決まり次第、決まっていくごとにお話しさせていただけたらいいなと思いますけども、映画で言いますと住田さんが脚本を書かれました、住みっこ暮らしですか。昨日もイオンモールのその映画館でどでかいポスターというか幕が飾ってありましたね。これの脚本すみちゃん書いたんかと思ったら、やっぱちょっと先生と思わずには折れなかったですね、本当に。ドロステの果てで僕らもすみっこ暮らしに負けないほど羽ばたいていってくれたらなと思っておりますね。はい。そして最後コメントね、さこみさんからいただいてますね。ありがとうございました。浜野が魚影のお話ですね。浜野が奏ちゃんと文化祭に出たいと言ってた時、日本兵が書道部を例に出して書道パフォーマンスのような素振りをされていましたが、あの時の文字は何と書かれていたのでしょうか。見た感じ今もしくは例かなと思ったりしたのですが、よかったら教えてくださると嬉しいです、ということでありがとうございます。よく見てくださってますね。正解は例ですね。これは別に上田さんから指示があったわけでもなく、なんとなく長さ的に、そしてまあ、令和になったんで霊という文字を書かせていただきましたね。分かるんですね、あれ横から見てても。そうか、上から見てたらねよく分かるんですね。霊と書いてましたね、勝手に。はい、ありがとうございます。今週もコメントいただきまして、ねえ、なんかやっぱテーマがあったらなんかコメントもね書いていただきやすいんですね。今週は何にしましょうかね。そうですよね、ざっくりしたテーマにした方が書きやすいんですかね。なんかざっくり映画にしましょうかね。映画、面白かった映画でもいいですし、何でも映画にまつわるコメントをいただけたら嬉しいですかね。これ見てくださいとかね。はい、そしたらねまた僕が見てコメントどうでしたみたいなことも言えたりするかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。といったわけで今週はこんな感じで終わりたいと思いますけども、告知といたしましては何ですかね。ホームページには上がってますけども、上がりましたね。イエティシャープ14スーパードンキーヤングデラックス DX かな、デラックスかなでいいかな。年明けにイエティが久々に公演を行いますので、またこちらも近いうちにね大年さんに出ていただいて何かお話ししていただけたらなと思います。そしてまあ映画を撮りますっていうことと、今日の、有吉 P おもてなす NHK の番組ですね、こちらに、室強しシソンヌ&ラバーガーが珠玉のコントを披露ってに、石田君と長野さんが出演しているということで、今日19日土曜日ですよね、22時10分から再放送 そして23日24時20分からも再放送がありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。日記で書いてた長野さんがなんか春日さんのなんか真似をしてるみたいなやつですかね。はい、ぜひ見ていただけたらと思います。その他の情報はヨーロッパ企画のホームページを見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。といったところで今週はこの辺でお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。さよなら。